間長い現役生活お疲れ様でした。
ありがとうございました。
一応こうマウンドに上がるためにこう常にこう、まあ、準備をして、まあ、そして戦うためにやってきたというところだと思いますけれども、一つこう、まあ、引退ということになって肩の荷が下りたというところもありますでしょうか。
そうですね、まあ、やっぱりなんだかんだ言って僕も戦ってたんで、まあ、そういう意味ではやっぱり結果が出る仕事が大変か大変じゃないかは分からないですけど、なんかパッとね、あの成績でこうやっぱり判断される職業だと思うんで、そこら辺はやっぱり見栄え良くしないとなっていうのは常に年々思ってました。
22年間という長きにわたっての、まあ、現役生活でしたけれども、改めてこう22年という数字の長さってのはいかがですか。
あ、長いですね、まあ、ただ無理やりやってる感もあったんですけど、まあ、でもなんかちょっと落としどことしては、はい、まあ、この辺かなと思ってたし、まあ、ちょっと長くやりすぎてるなっていうのも年々思ってたんで、はい、まあ、いい区切りかなと思います。
まあ、あの入団当初というのは例えばこう何歳までやりたい、あるいはこう何年間やりたいという思いというのはいかがだったんですか。
もう僕18から入った時に30ぐらいの人がすげえおじさんだなと思って、こんな人でもプロ野球いるんだなと思ってたのは自分がなんか40なんで、まあ、その頃のことを思い出すと、あ、なんかやっぱりルーキーで入ってきた、高校から入ってきた子なんて僕のことどう思ってんだろうなって、はい、自分がそう思ってただけに、はい、感じますね。
ちなみにこう菊池雄星投手とかにそういうことを聞いたことっていうのはあったりは。
あ、まあないですけど、なんかふとした時に、
はい、
雄星1年目何歳かなと思って、22年前って僕、母さん生まれた年ですって言われたんでなんていうんですかね、今22年ってそんなに重たくなかったんですよ、自分の中では数字的には。 で、ね、はい、でも雄星がここまで一人分育ったぐらい僕野球やってんだなと思うと、なんかすごい頑張ったなと思いますね、はい、
まあ、その、まあ、中身の濃い現役生活でしたけれども、一つその一体という、まあ、決断になった要因というのはどういったところだったでしょうか。
まあ、常に辞める辞めるって言ってきたんですけど、まあ、自分なりにはプロとして通用しなかったらやっぱり辞めたいなっていつでも思ったんで、まあ、たまたま去年10勝しちゃったんでもう1年やったんですけど、まあ、去年でも、はい、まあ、こういうタイミングだったら、はい、辞めてると思いますし、まあ、何も悔いなくできてたんで、いつでも現役からは退く気持ちでいました。
本当にそのルーキーの年から日本シリーズも先発されましたし、10代の頃からこう第一線で戦ってきた石井投手ですけれども、今こう当時の石井一久投手というピッチャーは石井さんから見てどんなピッチャーに思いますか。
あ、なんかちょっと荒々しかったですね、まあ、別にいい意味でもなく、はい、荒々しかったなと。なんかそう考えると雄星とかね、まあ、あの辺はもうすごくまとまった完成されつつあるピッチャーだなと思いますけど、まあ、ただ雄星とか友達なんで、もっとなんていうんですかね、まあ、あんなすぐまとまるんじゃなくて、まあ、もっと荒々しくても、はい、いいんじゃないかなと。もっとなんかマウンドで暴れてもいいんじゃないかなって思いますけど。
本当にこうまさに石井投手といいますと、そのストレートでガンガンいくというピッチングスタイルでしたけれども、ノーヒットノーランも達成されましたし、その当時っていうのはこうマウンドで投げていても今日は打たれないなっていうぐらいの気持ちになったマウンドピッチングもありましたでしょうか。
そうですね、まあ、現役中2年間ぐらいは、まあ、負ける時もありましたけど、自分が必ず試合を支配できるっていう年が2年ぐらいはあったんで、
はい、
まあ、ファンの方にはそういうこと言うと怒られるかもしれないですけど、自分自身今日は勝ちたいとかって、今日は勝たないといけないっていう時は年間何試合かあるんで、まあ、その2年間に関しては今日勝ちたいと思えば勝てたし。
そうですか。
で、まあ、やっぱりあとその他の10年間は、まあ、それなりに、まあ、勝つのに苦労もしたし、まあ、それだけ練習はやってきたつもりですけど。
その現役生活の中で野村監督との出会いというのは非常に大きかったと思うんですけれども、はい、まあ、様々なことを学び得たと思うんですが、挙げるとすればどういったことが野村監督からの思いで残ってますでしょうか。
当時アメリカのユマキャンプ、はい、ヤクルトスタートだったんですけど、まあ、その時に結構入って2時間近く毎日夜7時から9時ぐらいまでミーティングだったんで、
はい、
長えなっていうイメージが あったんですけど、まあ、その中でやっぱり変な話聞かないわけにいかないじゃないですか、となるとやっぱり自然に耳に入ってくるし、
はい、
まあ、野球のなんか奥深いことをすごく教えてもらったんですけど、
はい、
バッターにはいろんなタイプがいるから、
はい、
当てはめていけとかそういうなんかいろんなことを言われたんですけど、まあ、一番なんかシンプルに、まあ、野球人の前にやっぱり人として一人前になれみたいなことが僕の中ではすごく印象的でしたね。
あ、そうですか。
野球のことはもちろんすごいためになったこといっぱいあるんですけど、
はい、
まあ、それよりも、まあ、挨拶だったり、まあ、いろんな礼儀だったりとか、まあ、そういうことはすごく、はい、教わりました。
あ、そうですか。あの若き日 の、 その石井和久投手といいますと、やはりそのあの頃はジャイアンツとの対戦というのはファンの方が非常にこう印象に残っていると思うんですが、
はい、
あのジャイアンツ打線とやっていた頃というのはどのような気持ちでこうやっていたものなんでしょうか。
まあ、当時は松井秀喜君とか高橋由伸君とかすごい主力で、なんかあんま140キロ以上をその彼ら2人以外にはなんか出す気もなんなかったんですね。出す気にならないって怒られちゃうんですけど、なんかまあ当時の振り返ってですね、まあ 今更別にそこを怒る人もいない
と思うんですけど、大丈夫だと思います。
まあでも当時からみんな分かってたと思うんですけど、でもやっぱりその2人には本当に前に飛ばされるだけでなんか自分の中で負けた感があって、
はい、
まあ、必死に、ね、自主戦に行った覚えはあります。
あ、そうですか。はい、もう前に飛ばされるだけで腹が立つというような。
そうですね、まあ、巨人戦というよりは、ただ単にいいバッターだからという、
はい
はい、ところですね。
例えばその松井秀喜、高橋由伸両選手との対決というのは非常に、まあ、石井さんとしても現役生活の中で思い残る対戦でしたか。
まあ、あのすごく思い残る対戦でしたし、なんか彼らと対戦できたから自分も成長できたし、
はい、
まあ、本当自分の中でも野球のレベルを上げてもらえたバッターだと思います。
あ、そうですか。まあ、そして石井投手といいますと、やはりその優勝の瞬間ですよね。あのヤクルト時代にはよくそのベンチから少しずつこうリードを取りながらマウンドへいち早く駆けつけるという姿が印象に残っているファンも多いと思うんですけども、あれはどういったきっかけでこういち早くマウンドへ。
どういうっていうのはないんですけど、まあ、縁起もんじゃないですか。よくあのほらお正月に、
はい、
よくなんか一番になって、あるじゃないですか。
あの関西の方で、
そうです、
あのなんかあのお寺神社にありますね、
はい、一番になったらなんかその年の、
福男みたいな、
福男みたいなあったじゃないですか、
はいはい、
まあ、あんなもんですよね。だからもう福男目指して、ただ単に走っただけなんですけど、
はい、
まあ、でもやっぱり優勝ってもう本当に、セリーグ、パリーグの2球団しかないし、日本一って1球団しかないんで、
はい、
なんですかね、そのシーズンの中の1試合勝った時はみんなももちろん喜んでるし、
はい、
サヨナラになった時はもっと喜んでるし、
はい、
だけどやっぱり優勝した時の瞬間の顔ってその1年でやっぱり1回、2回しか見られないですよね、
はい、
だからやっぱりそのみんながその優勝してる時の顔って、まあ、僕は22年間やってきて優勝1回だけだったら22年間でそのみんなの笑顔を1回しか見れないわけですよ、
はい、
まあ、そう考えたらなんかすごく貴重なもんというか、なんか人が喜んでる顔って嬉しくないですか。
そうですね、はいはい、
まあ、自分も嬉しいけど、あ、なんかみんなもすごい喜んでるって、あんな顔、例えば涌井とかもポーカーフェイスだけど、あの瞬間ってあいつが見せる最高の笑顔だと思うんですよ、
はい、
だからやっぱりなんかそういう笑顔を見れる瞬間って優勝しかないので、はい、だから優勝って、はい、僕好きなんですけど、
こう胴上げの瞬間 の、 その服を取りに行くっていうのとプラスみんなの笑顔を一番いいところで見るために
ダッシュしてた、ね、はい
はい、ただあの古田さんが一回ファールフライを取って、はい、振り返ったらもうマウンドに石井さんがいたっていうところもありましたよね。
そうですね、まあ、ただ別にそんな打球は知ったこっちゃない、はい、まあ古田さんプロなんで、取ってくれると信じて、
あ、はい、なるほど、
はい、
まあ、引退会見でもお話しされてましたけど、やはりそのビールかけをしたい、まあ、その喜びのために一生懸命準備をして練習して試合に勝つために頑張ってるんだっていうその言葉通り、ね、
そうですね、まあ、さっきも言いましたけど、
はい、
まあ、チームメイトだったりチームスタッフが、はい、一番喜べるときは優勝の瞬間のビールかけの瞬間だと、はい、僕22年ので何回か優勝させてもらった中のデータというとそこなんですやっぱりその最高 の、 そのチームの喜んだ瞬間を感じたいんです。
その後、 メジャーに渡り、そして日本に戻ってきてのまた現役生活でしたけれども、この西武ライオンズでの6年間の日々というのは石井さんのキャリアの中でどのような日々だったでしょうか。
あ、そうですね、まあ、すごく、有意義というか、チームのみんなとはやっぱり西武来なければ交わらなかったし、知り合いにもならなかったし、はい、なんかみんなと知り合えたのは、まあ、僕の中では本当に宝物で、なんかすごいいろんな経験もさせてもらったし、はい、なんか西武のチームメイトって本当にいい子ばっかりなんで、
はい
はい、そういう中で自分もプレーできてよかったです。
こうチームメイト若い選手が多かった中で石井さんをやはりこう頼りにして、非常にこう頼る存在として石井さんがその中で引っ張ってきたっていうところもあったと思うんですけれども、そのあたりいかがでしたか。
まあでもなんか僕の価値観ってね、もうそのぐらいしかないと思うんで、まあやっぱりそうですね、まあ優勝の度合いの瞬間みんな喜んでる顔は見たいっていうのと一緒で、
はい、
まあなんかあんまり苦しんでる顔を見たくないじゃないですか、
はい、
まあそこで僕がいることによって何かこうその苦しい顔が出ない可能性も、僕は一生懸命何かこうサポートすることで、そういう苦しまなくてもいい瞬間があるかもしれないじゃないですか、
はい、
まあ、常にそこら辺は、はい、パトロールしてるつもりですけど。
そうですか、
はい、
まあ、この6年間の中でさまざまな形での勝利がもちろん石井投手もありましたけれども、一つ思いに残っている勝利試合といいますと、ライオンズの日々の中ではいかがだったですか。
あんまないんですよね、
はい、
百何十勝かしましたけど、その中で何がいいですかって言われても、なんかあんまないんですよね。なんかね、なんか仕事感が強くて、なんかチームに勝たせたいとかそういうことの方が強くて、あんまないですね、印象のことでした。
2008年の日本シリーズの第7戦というのは、まさにそのみんなで勝ち取った勝利という点では大きな。
あ、そうですね、はい、まあ、僕が出場してもしなくてもなんかあの瞬間は、はい、すごくやったっていう、はい、感じでしたね、は
い。まあ、改めてになりますけれども、まあ、石井さんといえば奪三振というところがやはり大きな魅力でしたけれども、この2500を超える奪三振の数って今振り返っていかがですか。
あ、まあ、僕的には三振が一番手取り早いアウトの取り方だったんで、なんか当てさせてアウトって難しくないですか。
そうですね、どこに飛ぶか分からないわけですからね、はい、
だったら当てさせなくてアウトを取った方が簡単なんで、ただそこだけだったと思いますけど、はい、まあ、
本当に22年間の長い現役生活でしたけれども、今後輩ライオンズの選手たちへ、はい、託す思いとしてはいかがですか。
まあでもなんかすごくたくましいし、まあ、西武ライオンズってそのどっちかって多分その優勝6年前にした時よりも小粒なチームだと思うんですよ。だけど、ここ一番をだんだんみんなが分かってきてるチームというか、
はい、
やっぱ勝つことによって成長できるので、今回みたいにその勝ってどんどん順位を上げていくっていう経験が来年再来年と生きてくると思うので、
はい
はい、それを生かしてもらえばいいと思うし、
はい、
なんか別に僕はそんな偉そうに言うことじゃないので、はい、
まあ、現役離れて今はやはりその毎日の生活の中でも心模様というのはやっぱり変わったもんですか、日々の生活の中で。
そうですね、まあ、野球しなくていいという言い方もおかしいですけど、あ、なんかやっと第二の人生スタート切れるみたいな感じですね、
はいはい、
なんかじゃあ次は何をこう自分の中でそのセカンドステージ何をこう完成させられるのかっていうのを考える方が楽しいです。
あ、そうですか、はい、まあ、次なる楽しみを探すという今楽しさがあるっていう感じですか。
そうですね、はい、はい、
まあ、最後になりますけれども、まあ、今探している途中かと思うんですけども、この先石井投手がどういう形でこの野球にまた戻ってこられるのかなっていうのを楽しみにしているファンもいると思うんですが、目指すところっていうのはいかがですか。
あ、まあ、日常生活適当にやってなんか戻れるようなところじゃないので、まあ、今野球って結構やっぱりなんかいろんな意味ですごく変化の早
い
プレーだったり、いろんなスタイルがあるので、まあ、そこは必ずちゃんと見とかないといけないし、
はい、
まあ、 自分もついていけるように野球は見たいですけど、
はい
はい、
またではその時には優勝の瞬間にマウンドの中心でみんなの笑顔を見る石井さんを楽しみにしてます。
現役じゃないのおかしくないですか。
さすがに
そんなに僕は出しゃばりじゃないです。別に出しゃばりで真ん中行ってるわけじゃないんで、
はい、本当に22年間のラグビーのあるっていうの現役生活お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。あ
のライオンズファンも本当にこう石井さんを惜しむ気持ちが多いと思いますので、はい、ライオンズファンに最後一言メッセージをお願いいたします。
あ、そうですね、本当6年間長かったか短かったか分かんないですけど、まあなんかハラハラドキドキさせてしまいすいませんでした。まあでも自分なりに一生懸命やったんですけども、まあ、力は及ばないところもあったんですけど、まあ、引退したということで多め見てください。まあね、あとやっぱこれからもセブライオンズ多分どんどん強くなっていくような感じも僕あるので、なんか応援してあげてください。ありがとうございました。
すみません、今日はありがとうございました。
この前です。